恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。主の祈りシリーズの今日は最終回になります。先ほど読んでいただいたそのところから、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。そこを先週学びました。今日はその最後のアーメン、このお言葉を一時をですね、今日は中心にしてご一緒に聖書からのメッセージを伺いたいと思うのですが、礼拝などで先ほどもそうでしたが、お祈りが終わって皆さんが一斉にアーメンと言いましたから、少しタイミングがずれて小さな子供たちのアーメンっていうですね、可愛らしいですね、全然私の声可愛らしくなかったんですが、アーメンがこう聞こえますよね。今日も聞こえました。可愛い子供のアーメンを聞くと、なんて言いますか、私たちの心が一斉にこにゃっとなってようだな、なってですね、目を開けますとみんなの顔がですね、こうほころんでいるのを見るんですけど、小さな子供たちの口にこのような素晴らしい神様を褒める言葉がこの蓄えられていくのを見ることはとても嬉しいことです。これは私がいつも使っていますのワープロのフロッピーです。私にとってこのワープロという機械は本当に便利で、もうなくてはならない、そういうですね、文明の利器に頼っているわけですけれども、これはすごいものですね。私が何でもですね、打ちたい言葉をポンポンとですね、キーボードに打ちまして、そして変換のボタンをポンと押すと、画面にですね、パッと私が願っている通りの、この文字がですね、漢字に変換されて、そしてどんなキリスト教用語、聖書的な用語でも、もう一発で画面にその通りの言葉がポンと出てくるわけです。あんまりたくさんのキリスト教用語、聖書用語を私のワープロはこのフロッピーを覚えているもんですから、時々あんまり感心して画面に向かって、もしかしてあなたクリスチャンとですね、ワープロに向かって言いたくなるぐらいよく聖書の言葉に精通しているんです。もちろんもう私はこの同じワープロを5年間使っていますので、5年間の間にたくさんのキリスト教用語、聖書の言葉をこのワープロに、このフロッピーに覚えさせてありますので、ですからそれが真っ先に出てくるのは当たり前のことです。ところがです、1ヶ月ぐらい前に、今まで私が使っていたワープロよりも一つランクが上のワープロ、中古のワープロをただでプレゼントされました。そこで私はですね、その早速機能が上ですので、新しいワープロに変わったわけです。リポート5100。今までのはリポート3100。ところがですね、このワープロですね、どこかの会社でずっと使われてたものなんですね。私がポンポンと打ちます。変換キーを押します。全然キリスト教用語出てこないんです。お金に関することは本当に詳しいんですけれどもですね、聖書の言葉をいくら打ってもですね、なかなか出てこないんで、せっせせっせとですね、覚えさせていかなくていけないわけです。一ヶ月ぐらいそうやってですね、あなたまだクリスチャンじゃないね、なんて言いながら、使いながら、昨日ですね、待てよ、私バカなことしてるな。そうだ、こんなこといちいち覚えさせなくても、こちらの私が今まで5年間、ずーっと覚えさせた登録してある単語、こちらの機械にフロッピーにコピーすればいいことです。1ヶ月そのこと気がつかないとバカですね。昨日ポンポンとですね、その作業をしましたら、なんとこれクリスチャンフロッピーに変わりましたね。一瞬のうちに、もうですね、何の問題もない、打つとですね、パッパッとですね、思い通りのですね、この聖書用語が変更しないでも出てくるわけです。ああ、こんなに簡単にノンクリスチャンがクリスチャンに変わるんだといいですね。簡単ですね。さあ、私たちは、 クリスチャンを長く続けていますと、キリスト教用語というのをたくさん覚えます。聖書の言葉にだんだんとですね、慣れてきます。ある意味でそれは素晴らしいことですけれども、しかし、また危ないことは、このキリスト教的な言葉、聖書的な言葉を、慣れによってその意味を深く考えないで、軽々しく使ってしまうという恐れです。本当は重い内容がある言葉なのに、それを軽々と使ってしまうということは恐ろしいことです。この私たちが使っている言葉っていうのは、本当にですね、入れ物のようなものです。言葉っていうのは、ちょうど皆さんも今朝ご飯を食べたでしょうか、その器のようなものです。ですから、この器のような言葉に何を盛り込むかが大事なわけです。すなわち、私たちはその言葉という器に私たちの思い、私たちの決断、私たちの魂のそのようなですね、思いのをそこに持って言葉っていうのは使わなかったら、それは音としては皆さんの耳に届くんですけれども、しかし魂に届かない、響いてこないのです。私たちがその言葉にどれだけの内容、思い、魂を込めて用いるかが問われるんです。私たちが言葉に内容、そういうものをですね、全然盛り込まない。いや、盛り込めないので時には、その部分をですね、大きな声でですね、カバーしたり、言葉をたくさんつなげることによってカバーしようとすると、余計に言葉は虚しく響くわけです。こうして毎週説教をさせられて、させていただいて、先日も家内のですね、お父さんが、私たちの家を訪ねてこられて、ちょっとした会話の中で、ああ、牧師の仕事っていうのは大変なんですね。毎週毎週説教のたんびに、何か牧師には、こう説教の何かなんていうか虎の巻みたいなものがあって、それをですね、みんなでの前に話してるんじゃないのかっていうと、そんなものないんです。そんなもの全然なくて、一回一回の説教を、自分自身の魂をそこに込めて、思いを込めて、こう語る、準備をするのです。何よりも神様から私へのメッセージを受け止めて、そしてそれを語るという準備があるのです。その準備のために、約20時間ぐらいの準備時間を持っているんです。と、こう言いましたら、大変な仕事なんだなとですね、ちょっと理解していただいたんでしょうか。いくら説教の言葉をつなげても、そこに、本当にですね、魂が込められていなかったら、ただの、第一コリント13章と同じです。うるさいシンバル、尿蜂のような、本当にただ音だけですね。ヨハネの福音書の第一章のところで、イエス様が言葉という名前で呼ばれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。イエス様は、不思議なお名前、言葉っていうお名前で呼ばれます。そして同じヨハネの一章のところに、この言葉に、恵みと誠が満ちておられた。この言葉は、恵みと誠に満ちておられた。どうか私たちが使う言葉も、恵みと誠に満ちた言葉を語るものになりたい。私たちはみんなそれぞれ祈りたいものですね。どうか私の使う言葉が、恵みと誠に満ちた言葉の、そのような使い手に私をさせてくださいと祈りたいものですが、私たちがいつも使う、また時に軽々しく使ってしまうキリスト教用語の典型は、今日のテーマ、アーメンではないでしょうか。アーメン。あなたはこのアーメンを言うとき、どんな思いを、どんな意味を、どんな決断をその言葉に込めてあなたは語っているでしょうか。アーメン、ヘブライ語で確かに、誠に、真実に、そうなりますようにという意味を持った言葉です。私たちはこのアーメンという一語を本当に心から 真実に言えるようになりたいものです。もしも私たちがこのアーメンの一語を真実を込めて語れるようになったら、それは素晴らしいことだと思います。ぜひ今日は私にこのアーメン一語に私の信仰障害のすべてをかけるほどに伝達した使い手にしてくださいと祈りたいものなんですが、そのためには、そうなるためには、このアーメンっていう一語にどんな思い、どんな心を盛り込めばよいのか、聖書におけるアーメンの用いられ方を学んでみたいのです。三つの用いられ方に今日分けて考えてみましょう。第一番目、どうぞ手法の裏にアウトラインが出ていますので、そのアウトラインを追いながらお聞きになるとよく整理ができるかと思いますが、第一番目のアーメンの使い方は誓いのアーメン。イスラエルの民がエジプトを出て40年の荒野の放浪の後にヨルダン川を渡り、約束の地カナンに入った時に、まずしたことの一つは、申命記の27章でモーセを通して命じられていたこと、なあじ今でいうサマリア地方のゲリジム山とエバル山のところに全会衆を集めて誓いを立てるということでした。先日坂井兄弟が帰国をされて、そして帰国の途中で、途中って言いますか、わざわざって言いますか、イスラエルで1ヶ月ほど過ごされて帰ってきたんですが、残念ながら兄弟はですね、今はこの地方は危険で観光客は近寄れないんですね。幸い私が行かせていただいた時はそこに行きましたのでですね、この点においてはですね、坂井兄弟ですね、あ、実はゲリジム山ってこういう山ですよとですね、いうことができるんでですね、でも彼の方から教わることの方が多いんですが、ゲリジム山の私もですね、頂に登りまして、そしてその一番鼻までですね行きますと、もう目と鼻の先にエバル山があるんです。岩肌がですね、ゴツゴツ出たような、そしてエバル山は呪いの山、ゲリジム山は祝福の山と言われるんですがですね、イスラエルの民はそこにですね、全会衆が集められて、そしてそこで誓いの言葉をですね、言わせられるのです。なあち、レビ人はですね、大きな声で叫びます。職人の手の技である、主の忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。そうするとですね、民が一斉にアーメンとですね叫ぶのです。自分の父や母を侮辱する者は呪われる、アーメン。隣人の地境を移す者は呪われる、アーメン。盲人に間違った道を教える者は呪われる、アーメン。在留異国人みなしごやもめの権利を犯す者は呪われる、アーメン。父の妻と寝る者は自分の父の恥を晒すのである、アーメンとですね、面々と続いていくわけです。すなわち神は神様の御言葉、神様の命令に対してアーメンという言葉でもって誓いを立てたのです。神様、あなたのお言葉はその通りです。私はそれに従います。もしもそれに従わないならば、その命令に伴っている呪いを私は受けても結構です。責任を負います。そういうですね、重い意味を持って彼らはアーメン、アーメンと誓っていったわけです。神様に対するはい、これがアーメンが持っている第一の意味です。私はあなたに従います。あなたの御心を受け入れます。国と力と栄えはあなたのもの、そして私自身もあなたのものです。私自身をあなたに捧げます。実はこのアーメンの中には、そのような意味合いが含まれているのです。神様、あなたこそ真実です。あなたのお言葉は真実です。あなたがこの全宇宙のものを御手の中に持っていらっしゃる、そのことは真実です。ですから私もその中の一人であることを今認めて、私をあなたの御手に捧げます。アーメン。使うのです。そうすると軽々しく アーメンは言えないことになります。先日カリザーで奉仕させていただいたときに5回のメッセージの責任があったのですが、毎回の説教の後で招きっていうことをさせていただきました。すなわちその説教の後で、今日イエス様を信じる人は手を挙げて、今日本当に主に自分を捧げる人はどうぞ手を挙げてまた立ち上がってください。そのようなですね、この招きを毎回させていただいたのですが、みんながこうお祈りの声をとって、みんな頭を垂れて、みんな目を閉じて、そして私がこう招きをしてましたら、一人のもう白髪のですね、男性が呆然とですね、胸を張りまして、もう全然頭を垂れようとしないで、胸を張りまして目をカーッと見開いて、じーっと私を怖い顔で睨みつけているんです。毎回毎回祈りの時間になるとですね、その男性はですね、私を睨みつけているんです。みんなが頭を下げて祈っている中で、一人目の頭を上げて睨みつけていますので、変わった方ですね。何かお気に召さないことがあるんでしょうか。あの顔を見れば何か顔に書いてあるわけですからですね。ですけど、このキャンプを通して私はその方とですね、とても親しくなりまして、夜遅くまでですね、この恵み謝礼の中にある喫茶店で、この話し込んだんですけど、本当にですね、吹き出してしまいました。この方の奥様は熱心なクリスチャンです。ですからこのクリスチャンの奥様はですね、ご主人を何とか死に導こうとして一生懸命なわけです。そして奥様を喜ばせる意味もあって、このキャンプに参加したわけです。ですけど、俺は信じないぞっていう姿勢を持ってるわけです。俺はクリスチャンにはならないぞ。だからクリスチャンの祈りにも加わらないぞ。と言って、こう頭を下げないし、そしてこうおっしゃるんです。目を閉じたら負けだ。だから目をつぶらないっていうわけです。教会にも時々行くらしいんです。ですから、こうその、先生もですね、よくそのことをご存知で、そして、一緒にですね、その兄弟のために祈った時にも、どうぞ、あの兄弟の目を閉じさせることができますようにとですね、祈りましたけど、本当にですね、目を閉じたらおしまいだ、ですね。まあ、その夜語りながらですね、どうですか、もう、そろそろ年貢の納め時じゃないですか。実は心の中すっごく押されてるわけです。そして、ですから、もう今晩信じたらどうですか、いや、まだダメだとおっしゃるわけです。そして集会の終わりに、証し会があったんですけども、彼がパッと立ち上がりまして、マイクを取りまして、私がなかなか、キリストを信じないので、皆さんだいぶ心配なさってるようです。そして昨夜も、私はとても追い詰められて苦しい思いをしました。どうぞ私を長い目で見てください。とても愛すべき方だなと思ったのですが、ですね、皆さん、私たちが神様に対してアーメンということは、まさに神様に降参ということです。神様に向かって全身全霊を持って、私たちはアーメンということによって神様にはいと言っているのです。第一番目の意味は、そういうですね、誓いの意味を表す持っているアーメンです。第二番目のアーメンが持っている意味は、賛美のアーメンです。旧約聖書のネヘミヤ記の中に、印象深い光景が二つ出てきます。イスラエルの民が、不正を行っているのを知って、ネヘミヤは怒り、ですね、その人々を集め、そして彼らを責めですね、誓いを立てさせます。そうすると、ネヘミヤ5章の13節にこうあります。すると全集団は、アーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民は、この約束を実行した。なし、ネヘミヤを通して、彼らは責められたとき、アーメンと言って、第一はその、第一の意味です。なし、はい、その言葉を実行します。誓いますという意味です。なし、こうして民は、この約束を実行した。そしてもう一つ、このアーメンの中には、アーメンと言って主を褒めたたえた。アーメンっていう言葉は、主を褒めたたえる言葉なのです。同じくそのネヘミヤ記の8章のところで、今度は学者エズラが、民よりも高いこの木の台の上に立ちまして、ちょうどこのような講壇、もっと高いですね、講壇の上に立ちまして、 エズラが立法の書を広げて、そして主を褒めたたえたとき、民は、ネーミア8章の5節6節、民は皆、手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えて、ひざまずき、地にひれ伏して、主を礼拝した。エズラの主を褒めたたえる言葉に対して、民はみんな手を挙げて、ですね、アーメン、アーメンとですね、この、主を褒めたたえたわけです。アーメンは、このように主を褒めたたえる言葉です。詩編106編の48節、すべての民がアーメンと言え。そうから今日の説教題を付けさせていただきましたが、すべての民はアーメンと言いなさい。神様を褒めたたえる、そのような心を込めてアーメンと言いなさい。新約聖書に行きましても、アーメンが主を褒めたたえる言葉として繰り返し使われます。特に美しい光景、聖書の一番最後、ヨハネの黙示録の7章を開いてみてください。ヨハネの黙示録第7章に、天国の光景を私たちは垣間見ることを許されます。新約聖書の444ページ、黙示7章の9節からお読みします。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、ミザと子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いはミザにある私たちの神にあり、子羊、イエス・キリストにある。御使いたちは皆、ミザと長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らもミザの前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが、永遠に私たちの神にあるように、アーメン。あがなわれた、救われた、全世界から集められた数えきれぬほどの群衆の主を褒めたたえる賛美。皆さん想像するだけで素敵ですね。私も今までに、この、1500人の聖歌隊っていうのを見たことがありますけど、それだけでも圧倒的なのにですね、もう全世界から集められた民。その中にあなたも含まれるわけです。ですね。その民がですね、一斉に主を褒めたたえる、その賛美は、まあ、聞くだけで、うっとりするでしょうね。そんな賛美の中に、私たちも加わる。そして、それに、こう、なんて言いますか、答えるかのように、今度はミサの前にいるですね、御使いたちが、同じく主を賛美して、アーメン、二つのアーメンに囲まれた主への賛美を捧げるのです。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にありますように。そうです。そうです。真実です。真実です。本当にあなたはそのようなお方です。と、アーメンでこの言葉を包んだのです。私たちが祈りで、賛美で、アーメンと叫ぶとき、私たちは神に向かって、神様を心から褒めたたえ、あなたはそのような祈りを、そのような賛美を受けられるにふさわしい唯一のお方です。そうです。その通りですと、叫んでいることになるのです。私たちが使っているこの聖歌、ね、残念ながら、一部の歌を除いて、この聖歌にはアーメンがついていません。先日ある本を読んでましたら、皮肉たっぷりに、近代主義の人たち、聖書を文字通り神の言葉と信じない人たちは、人たちが使う賛美歌集は最後がアーメンで終わっている。ところが、福音的な人たちが使う賛美の終わりはアーメンで締めくくられてない。これは非常に不思議なおかしなことだ。考えてみるとそうです、皆さん。あの賛美歌。もちろん福音的な教会も多くそれを使っているし、将来に私たちの教会も賛美歌を使うことが考えられていった方がいいかと思うんですけど、あの賛美歌は残念ながらでも、日本キリスト教団からですね、発行されて、ですね、福音的でない教会が主に使ってきたわけです。 ところがあの賛美歌は最後は全部アーメンで終わっています。ところが福音的な私たちの教会でほとんどの教会が使うこの聖歌はアーメンがないんです。おかしいことですね。不思議なことです。そういったことを反省を込めて私たちの教会に数年前に天田先生をお招きして教会音楽の講義を受けたとき、天田先生がそのことを指摘されて、賛美の最後は心からのアーメンで締めくくるべきです。その先生の教えを受けたので、私たちは礼拝のときこの聖歌の最後をアーメンで歌うようにしているわけです。本当にですね、私たちは主への賛美を捧げたとき最後に、そうです、この賛美はすべてあなたにふさわしいものです、真実な賛美ですと最後に力強くアーメンをですね、持って締めくくりたいのです。第3番目のアーメンの用いられ方、それは神様のお名前に用いられるアーメンです。旧約聖書イザヤ書の65章の16節に、この2行目に誠の神という言葉が出てきます。この誠の神という言葉を元々の言語ヘブライ語で見るとアーメンの神となっています。神様はアーメンの神だというのです。そして新約聖書、まだ開いているでしょうか、黙示録の3章の14節を見ますと、黙示録3章14節こうあります。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。そう言ってイエス・キリストのお名前としてアーメンである方と呼ぶのです。なんとイエス様はアーメンであるお方、アーメンをそのお名前に持つお方、それがイエス・キリストだというのです。そのような見方で聖書を見ていきますと、驚くべき言葉、第二コリントの一章の20節、ぜひこの見言葉を開いていただきたいのです。コリント人への第二の手紙一章の20節、新約聖書の316ページ、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。316ページ第二コリントの一章20節です。はい、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。はい、この御言葉は味わえば味わうほどそこから多くの恵みが流れてくる泉のような御言葉だと思いませんか。神様の約束はことごとくです。すべての神様の約束はこの方イエス・キリストにおいてしかりとなりました。すなわち神様の約束はすべてこのイエス様によって真実なもの、本当のこと、確かなこと、保証付きになりました。どういうことでしょう。例えば私の一番好きな御言葉、イザヤ書の43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これは神様の素晴らしい愛の約束です。でももしこれが言葉だけだったら、言葉としては美しいんですけども、神様が私を高価で尊いと言ってくださる、私を愛しているとおっしゃる、でもその確かな保証はどこにあるんでしょうか。どうしてこんな私が高価で尊いと言えるんでしょうか。その保証がないです。ただ言葉です。でも私はイエス・キリストがこんな私のために天の栄光を捨ててこの世界にいらっしゃり、一切の栄光を捨ててあの人間として最も恥ずかしい十字架に裸でぶら下げられて、 手と足を釘付けにされながら、はい、この罪のために虚しく人生を歩いてはならない。だからその罪の咎を、その罪の責めを全部一人子イエス・キリストに背負わせて、このイエス様が十字架で私の代わりに死んでくださったことによって、確かに神はこの私を、自分では自分をそんなに高価で尊いと思わないけど、感じられないけど、イエス様を十字架に犠牲にしてまで私を愛し、私を罪の中から、滅びの中から、虚しさの中から救い出そうとしてくださる十字架を見れば本当なんだ、神の私への愛と真実は本物なんだということが明らかになるのです。神の私たちへの愛はイエス・キリストによってしかり事実です、真実です、保証しますとされたわけです。だからイエス様が神の愛はしかりと表してくださったので、私たちも神に対してしかり、すなわちアーメンと言って主を褒めることができるのです。神があなたを守ります。それは神様の繰り返し出てくる約束です。でもどうやってその神様が私を守ってくださるという保証があるんでしょうか。イエス様によってそれが明らかになりました。イエス様が私たちのための良い羊飼いとなって、良い羊飼いは羊を命をかけて守る。本当にですね、イエス様の来てくださることによって、そして私は決してあなたを見捨てない、見放さない、あなたを捨てて孤児とはしない、このイエス様が来てくださることによって、私たちは神が私を、あなたを守るということがしかりとなったのです。神はあなたを救う、神はあなたを導く、神はあなたの罪を許す、神はあなたに平安を与える、すべての神様の約束がイエス・キリストがおいでになることによってしかりとなりました。実際に歴史の中に起こった出来事を通して、これらすべての約束がただの口約束でない、ただの絵空事でない、真実なものなのですということをイエス様は生涯をかけて私たちに表してくださった。ですからイエス様の33年間の地上の生涯は、神の約束のすべてがしかりですということを私たちに見事に表してくださったことなのです。だからそれで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。皆さん考えてみてください。イエス様がもし来られなかったら、イエス様がもし十字架にあなたのためにかかって死んでくださらなかったら、イエス様がもし死んだ後に3日目に墓から蘇ってくださらなかったとしたら、私たちは今本当に不確かな、ただ真実かどうかわからない、ただの約束のためだけに、約束だけに しがみついて、大丈夫かな、本当かな、心配だな、これで本当に大丈夫かなっていう中でいなくてはならないのです。私たちが神様に向かって力強くアーメンと言えるのは、そうです、イエス様がおられるから、イエス様がその生涯をかけて私たちにそのことを保証してくださったから、だから私たちは言うのです。ですからどうぞ、私たちがアーメンという時ですね、弱々しく不安そうに、心配げに、恥ずかしそうに、ちょっと口ごもりながらアーメンというのをやめません。聖書は私たちに、神様を信じる者は力強く腹の底から、ね、全身全霊を持って神に向かってアーメンと言いなさいというのです。そのアーメンは、ただ私たちが無理に出すアーメンではなくして、イエス様がそのことを私たちに保証してくださったから、この方によってなんです。自分のから元気によってじゃなくって、他の人がそうやっているからそれを真似することによってじゃなくて、このイエス様がおられるから私も神に対してアーメンと 力強く言いたいのです。そしてそれが神に栄光を期するのですとあります。あなたが信仰を込めて力を込めてアーメンというとき、それは神様に栄光を期する。ですから祈りの最後にアーメンと力強く言いましょう。誰かが代表で祈ってくれたとき、その祈りは私の祈りです、本当にそうです、その通りですという意味を込めて、みんなで力強くアーメンとですね言いたいものです。賛美の最後にどうぞ、時には忘れそうになることがありますけど、どうぞ賛美の一つ一つを主に向かって捧げたなら、そうです、あなたこそその賛美を受けるにふさわしい唯一のお方です、アーメンとみんなで力強く言いましょう。礼拝の最後の祝祷、私たちはあの祝祷によってそれぞれの借金に使わされるのです。神様の御名によってあなたは礼拝から送り出されていくのです。それに対してアーメンと力強く答えていきましょう。時々いろんなグループの教会にお招きを受けて説教をすることがあるわけですが、あるグループの教会で説教してますと、メッセージの途中でアーメンアーメンの愛の手が入るんですね。一つのことをこう言うとですね、あちこちからですね、アーメン、ね、ちょうどお芝居のですね、なんていうんですか、何こまやーとかですね、ああいうですね、声がかかるみたいな感じでですね、だけどあちこちからですね、アーメン、アーメンなんてですね、声がかかると、私はあんまりそういうですね、ことに慣れてませんし、ですけど、そういう声がかかるとですね、何度かなく、だんだんと、こう、乗せられてきてですね、説教に熱が帯びてくるなんてことが実際にあるんですけどもですね、まあ、だからといって皆さん、無理しないでください。私たちの教会はそういうですね、習慣がありませんし、これは文化の違いですので、またお祈りをしていても本当にですね、賑やかなお祈りが、まあ、ありますよね。まあ賑やかなお祈りの教会もありますね。もう一人がお祈り始めるとですね、もうみんながアーメンアーメン、もうですね、賛美しててもとても賑やかな賛美の教会ありますね。ね、もうみんな手を挙げてですね、もう手を叩いて、もうすっごいですね、賑やかな、まあ私たちの教会にはそういう習慣がありませんので、もしかして牧師が変わるとそういうですね、習慣が入ってくるかもしれませんけど、やめてくださいと、マハ先生が言ってますけどですね。はい。でも、時々私はですね、逆に、ちょっとおとなしすぎるに違いますかとですね、言いたくなるような時もあります。ね。賛美ももうちょっと大きい声で、そしてアーメンももっと力を込めてですね、言った方がいいのじゃないのかなと思う時がしばしばありますけどですね、どうぞアーメンがそういうふうなですね、豊かな、そして重い意味を持っている言葉なのだということを今日ぜひ覚えましょう。アーメンは三つのものの表れです。第一は神への従順と献身の表れです。神様、あなたに私ははいと言って、あなたに従い、あなたに自分を捧げてまいります。そういう意味を込めて、アーメンを言うのです。第二に、神様に対する力強い信仰の表れです。イエス・キリストがすべての約束をしかりとしてくださいました。イエス様がアーメンとしてくださったことを私は信じ受け入れていきます。そういう意味でのアーメンです。そして第三番目に、神様への心からの賛美の現れです。共に心を合わせ、声を合わせて、力強く、アーメンの教会に、本当にですね、させていただきましょう。すべての民は、アーメンと言え。この辺でみんなの口からですね、アーメンという声がかかってくると、ちょっと変わるんですけど、まだ慣れていませんので、まあ、無理はしません。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。